小田牧虫の余暇時間。第1週と第3週の木曜日22時55分からの5分間で、生粋の九州男児である私、小田牧虫が日々感じたことや皆さんに役に立つ情報を盛り込んで、暇な時間、余暇時間を使っていい時間、余暇時間をお届けしている小田牧虫の余暇時間。本日は放送時間を拡大し15分の特別番組をお送りします。通算第8回目となる今日の、トピックスは IC カード運賃の障害者割引について。今日は旅行のお話を少しお休みして、皆さんと共に障害者割引での IC カード運賃ということについて、紹介をしていきたいと思います。さて、4月13日付の展示毎日第4686号の3面に次のような興味深い記事が紹介されていました。 IC カードでも障害者割引、鉄道二重運賃の首都圏。4月1日に消費増税がスタートして、鉄道各社でも運賃の改定が行われましたけれども、首都圏JR 東日本や東京メトロ、そして一部を除く多くの鉄道会社で、IC カードで乗車する場合は1円刻みの運賃、切符を購入して乗る場合には10円単位の運賃という、二重運賃の体系が始まりました。つまり例えば東京メトロの場合は初乗りが IC カードの場合は165円、それから切符の場合は170円と5円の差がある、このようになっているわけです。それでだいたい障害者の皆さんが気になるっていうのが、おそらく障害者割引だとどうなるのかという話です。しかしなかなか利用客も少ないということで、そこら辺が不透明だったんですが、この、展示毎日の記事では JR 東日本の割引の方法について、詳しく書かれていますので、これを少し読みながら紹介していこうかなと思っております。記事にはこのように割引の方法が書かれています。 IC カードを使って乗車すると1円単位の運賃が適用されるが、介助者が同乗する場合、その介助者も IC カードを使って乗車するのが条件。それぞれ自動改札機から入場し、下車駅で駅員に新乗車手帳を示して、半額の料金を IC カードの残額から引き落としてもらう。このように書かれています。ですので、障害者割引の IC カード運賃の適用については、障害者、介助者ともに IC カードを使うことが条件になっていますので、片方が持っていて片方が持っていないという場合には切符を買って乗車するのが原則、または切符の運賃を差し引かれる、そのようになっているのではないかと思います。JR 東日本などの場合にはこれと別に単独でも100キロを超えた場合は当然半額になるわけですので、この場合も同じような取り扱いということで IC カード運賃の適用があります。例えば上野から水戸に行く場合とか、東京から銚子に行く場合、こういう場合は100キロを超えていますので、その場合は単独でも同じような扱いを受けられるとのことです。ただし必ず駅員に申し出ないと割引になりません。そのまま下車駅で改札にタッチをしてしまうと通常の運賃が差し引かれますので、ご注意いただければと思います。ちなみに、これは当たり前のことかもしれませんけれども、切符の場合のことも書かれていますので、ご紹介したいと思います。切符の場合は自動券売機でそれぞれ半額の切符を購入し、入場時は駅員に新乗車手帳を提示する。そして、下車駅では通常通り自動改札を通ることができる。このようになっています。ただしこれは余談なんですが、東京メトロ線の場合は、乗車時に自動改札を使わずに、切符で入場する。そうした場合には、下車駅でも有人改札を使う必要があります。JR 線は改札がない駅もありますので、自動改札を通っていない切符も処理できるんですが、東京メトロ線の場合はそれができませんので、これは記事に書いてないことですけど、ご注意いただければなと思います。さて、記事には次のようなことも書かれています。 今後異なる運賃の差や利用する駅の改札口に係員が常駐しているかどうかなどを考慮して利用するケースが増えそうだ。そうですね。JR のこう駅のこう例えば、小さい改札とかだと、あとそれから夜間早朝、まあ、この場合にこう駅員がいない場合っていうのがありますよね。あとそれから、地下鉄の駅なんかによくありますけど、エレベーター専用の改札口、駅員もいなければ精算機もないような改札口、こういうところから出場できないということになりますね。まあ別件になりますけど、車椅子の場合というのはまあ困ったもんだなという感じですが、まあその辺も課題なのかなと思いますが、とにかく自動改札通らずに有人改札に行く、まあこれが原則、そのようになってくるかと思います。で、最後に、記事はこう締めくくられています。ガイドヘルパーを利用する視覚障害者の場合、ヘルパーが利用する分を含め2枚の IC カードをあらかじめ持参しておくという方法も考えられる、まあ、このように、締めくくられています。そうですね、よくガイドヘルパーを利用される方で IC カード運賃の適用した方が安くなる、まあ、そういう方がいらっしゃれば、まあスイカパスモの違いなどは関係ないんでしょうから、2枚の IC カード事前にご用意いただくのがよろしいかと思います。ただ、IC カードを購入する場合には500円のデポジット預け金が必要になりますので、まあ、その初期投資がかかるということは、まあ、ちょっと問題ですが、頭の中に置いていく必要があるかと思います。ただし、記事はここで終わっていますけれども、補足、近距離区間であれば IC カードの方が安い、こういうことが多々あります。ただ郊外や長距離では切符の方が安い場合があります。また、これを障害者割引で適用した場合には、ちょっと事情が変わってきます。切符の場合には10円未満 JR は切り捨て、 IC カードだとそのまま1円単位の運賃で引かれることになります。例えば、上野駅から水戸駅の運賃は、距離が 117.5 キロですので単独でも半額が効きます。普通乗運賃の場合は、切符だと2270円、 IC カードの場合は2268円になります。これを半額にすると IC カードの場合は1134円、切符の場合は1135円になりますが、それは10円未満を切り捨てますので1130円となります。つまり切符の場合と IC カードの場合では、運賃が異なるのは当然ですが、障害者割引だと実は切符の方が安い、そういうケースも出てくるのではないかと思います。これらの確認方法は、乗り換え案内のサイトなどで、運賃計算をすると最近では切符運賃と IC カード運賃の両方が出てきますので、これを計算した上でさらに半額にした時にどちらが安いのかということを考えておく必要があります。この1円単位の運賃を導入している事業者、こちらは JR 東日本の関東1円の JR 東日本首都圏エリア、それから東京メトロ線、京葉電鉄や小田急電鉄などの大手私鉄会社、つくばエクスプレスなどの、他の他事業者の鉄道会社になっています。なお、埼玉高速鉄道や関東鉄道の、路線など一部は切符と、IC カード同額の運賃になっています。また関西や、東海、九州なども、10円単位、切符と同額の運賃になっていますので、他の地域の皆さんは関東に来た場合には、よく考えて利用されることをお勧めいたします。ただですね、気をつけなきゃいけないポイントがあります。このように4月1日から運賃の改定が行われていますが、4月1日時点では価格を据え置いて、今後価格を変更する会社がいくつかあります。まず6月1日に、2つの事業者、東京都交通局の都営地下鉄と日暮里舎人ライナー、都電荒川線と都バスは4月1日付での運賃改定ですが、都営地下鉄との、それから日暮里舎人ライナーに関しては6月1日から、 そして6月1日もう一つは横浜市交通局横浜市営地下鉄ですね。こちらが6月1日の運賃改定になっています。それからあと一つ、9月1日からの運賃改定が名古屋市交通局名古屋市営地下鉄となっています。ですので、随分遅いわけなんですが、名古屋の方は9月になった瞬間に、地下鉄の運賃が上がっているということになりますので、十分にご確認の上ご利用いただければと思います。さてここで気になることをもう一つ、視覚障害者の場合展示運賃表、これはどこまで対応しているのかということですけれども、私が見てる限り、まあ、東京メトロと JR と、それから見たのは埼玉高速鉄道、東武鉄道、京王電鉄等々、あと東京モノレール線ですね、これらを見た限りでは、全て新しいものに交換されていました。従来の運賃表は金属製だったと思うんですが、あれはアルミ、いや亜鉛ですか、亜鉛板かなんかだったと思うんですが、最近では合成の、樹脂プラスチック製というんでしょうか、そういうような素材に、なっています。幾分、冷たくもないし、点も柔らかになったんじゃないかなと思いますが、大体こうなっていれば対応しているかと思います。対応していない事業者もある可能性があります。ぜひお出かけの際、駅員さんにも声をかけて、初回乗られることをお勧めします。さらにこの運賃表に関して、もう少し、興味深いことは、都営地下鉄の一部の駅で、まあ、見た方もいるんじゃないかなと思いますが、従来冊子の運賃表が置いてある駅がありましたね。例えばその掲示されてるこう板じゃなくて、まあ、その冊子になっててペラペラめくりながら運賃を確認するという表ですね。これも、ちゃんと新しいものに交換されるのか、これが注目のポイントですね。あと名古屋市営地下鉄も同じような冊子になってますけれども、名古屋市営地下鉄の場合は、路線図がの点図が、前の方についている冊子なんですね。これすごい便利だなと思ったので、ぜひ運賃改定しても新しいこの運賃表の冊子ぜひ作ってほしいなと思っております。名古屋市営地下鉄の運賃表って、私は名城線の矢事日跡という駅でしか見てないんですが、どうですかね。まあぜひ名古屋の方は情報をお寄せいただければと思います。また埼玉高速鉄道線などでは IC カードの場合、直通先での運賃、異なってくる場合がありますので駅員に問い合わせてくださいということも書いてありました。非常に親切ですね。ということで、皆さんも IC カード運賃ちょっと考えながら使って分けられると、より安く鉄道を利用できるかと思います。詳しくは4月13日付電磁毎日、6ページ7ページの内外防災ニュース3面をご覧ください。この電磁毎日4月13日付では、この他にも盲学校27校の学校長移動に関する情報や、時事問題としてクルミアの問題、それから NHK の経営委員会について、消費者庁の叫べの表示問題などを分かりやすく解説した質問なるほどりという記事もあったりしますので、かなり読み応えがあります。またこの後の4月20日号からエッセイストの三宮真由子さんによるステーションワールドという連載も開始されたりしています。三宮さんが思い出深い駅などをちょっと取り上げて、旅情や通勤の楽しい話をお届けするというエッセイだそうですので、ぜひ皆さんも展示毎日読んでいるとこのような情報が出てくるんじゃないかなと思います。ということで今日は IC カード運賃についての特集をお届けしました。小田巻虫のよか時間では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールでお寄せください。宛先は odamaki@himaraji.com です。 odamaki@himaraji.com です。皆様からのご意見ご感想ご質問お待ちしております。ということで、来週というか次回は、旅行の話を再びお届けする予定です。それではそろそろお別れの時間です。お相手は私小田巻虫でした。この後も暇つぶしラジオでお楽しみください。